街に夢を広げよう、ウィーラブポークプロジェクト、水味ポークウィーク。
ドリームス FM では久留米市内46校区の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、 We Love コークプロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各校区を特集し、魅力に迫っています。今週は田主丸町の水分け校区の特集です。4日目の今日は水分け校区の歴史をテーマにお送りします。水分け校区の北側を流れる筑後川は恵みと洪水をもたらし、植木、苗木の発祥の地となったり、農地を耕してきた人々の営みがありました。今回は水分け小学校が2003年に100周年を迎えた時に記念誌を編纂された田中さんに水分け校区の歴史について伺っています。それではどうぞ。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、田中さんはまずですね、水分け小学校の創立100周年記念誌を編纂されたということなんですが。
そうですね、そのやっぱこれを作るために2年ぐらいかけていろんな資料を皆さんからもらいながら、今から16、7年ぐらい前がこの水分け小学校の創立が100周年にあたったもんだから、事業の一環としてアルバムを作ろうという形で、その編集に携わって、それからが水分けに関するいろんな歴史を勉強させてもらったということですね。
もう水分けってすごく歴史も古いということですが、この辺に住んでた方はもう1000年以上前からいるそうですね。
そうですね、水分けはわりかし筑後川の影響でから集落が流されたりですね、筑後川が昔は一夜川とか暴れ川というような形で、言われておったんですけれども、平野の方はもうそんなに長い歴史はないけれども、国道215線前後挟んで前後がやっぱりかなり歴史は、古く残ってますね。
今ちょうどお邪魔している水分け校区のコミュニティセンターが小学校のすぐそばにありますけど、この辺りは結構筑後川の方に近いので水の影響とか受けてたんでしょうね。
ありますね。ですね、ちょうどこのコミュニティセンターの真北の方は昭和28年の水害で、全壊してしまってるんですよ。だからもうそれはもう1回だけ2回だけの話じゃないけれども、
それだけ、水分け小学校の歴史も含めて、ここもう本当何百年っていうのは川との戦いでもあったわけですね。
そうです、川との戦い。そうですね、いいこと言われますけれども、もうそうです、川との戦いだったんですね。
でもその中で、この地域は特に植木苗木の畑がすごく広がってるんですけど、歴史も深いそうですね。
はい、全国ではですね、田主丸、それから宝塚、それから埼玉県の安行、これが日本三大生産地なんですよ。だから久留米とか福岡県というよりも田主丸っていうのが植木関係では有名な町として挙げられています。はい、
その植木苗木の歴史を伺っていきたいと思いますが、水分け校区のちょうど国道215線入ってすぐのところに諏訪神社という神社がありまして、そのすぐそばに記念碑が建ってますが、あれが発祥の地を示すものなんですか。
そうですね、あれが田主丸の生産の発祥地 の記念碑になっています。
これいつぐらいから植木苗木ってされてらっしゃるんですかね。
そうですね、いろいろ諸説ありますけれども、久留米の有馬藩がですね、この有馬の殿様というのは関西の方から来られた人なんですけれども、この方が植木関係を奨励するにあたって、炉を作るためのハゼの木とかですね、こういうのを農家の皆さん方にお願いして、でそれが明石だとか不益、諏訪、そこら辺りにお願いをしてからがですね、それでその諏訪の人たちが作るのがもう上手だったっていうんですかね、そういうことであそこがもう名前の通り不益っていう、ところなんですよ。
木を増やすと書きますよね。
はい、そうそうそうそう、増え木の町なんですよ。だから、まあ、そこからがもう発祥ということで、まあ、私たちもそれも完全にそうなんだということはもう歴史的にずっとあの先輩方からですね教わってきております。
ってことはもうある意味では水明けが誇れる歴史でもありますよね。
そうですね、もう植木はもう本当楽しまるあたりでも今は少なくなっとるけれども3分の1から4分の1ぐらいは植木関係であの生計を立てていらっしゃる方は多いですよ。
それこそもう果樹もたくさん取れる楽しまるですので、それにも木が関係してますからね。
そうですね、もうあのブドウ巨峰も大体楽しまるが発祥なんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
そう考えてみると本当に植物との関わり合いが深いですね。
はい、そうです。あの私らもですね、やっぱり植木関係の職業にサラリーマンとしてついておりましたし、もう今はもう60過ぎてですね、家の方でぼちぼちと植木の生産をやってますけれども、みんなそういうふうな形で植木の方にはもうみんな携わってますね。
その他にも水酒航空は歴史が深くていろんなものが伝わってますけれども、教えていただいていいですか。
筑後川とですね小瀬郷川っていう川が、あの大きな川が流れてるんですけれども、地名、この地名の由来がですね、水を分けるということでですね、あのこの水明航空にはあの水を楽しまる順に分ける場所があるんですよ。
それはいつぐらいにできたんですか。
ちょっと時期はどげんかな、陰脈っていう、あの神社というかお祭りをしているところがあります。でここは陰脈の鍵当番がおりましてですね、その水をですね上から流れてくる水をそのまま流すと勢いがあるからですね、そこで水を一周させるんですね。一周させてその中からこれは、例えば川方面町方面ということで4つも5つもそこで分水してるんですね。でそこをうまい具合に調整して、やる地域として、根を張ってるからですね、だからもう水分けっていう名前もそこで由来があるくらいですから、それはもう随分前からでしょうね。
当時はもう水道もないという時代でしょうし、井戸水だけが頼りの時代にそうやって上流から流れてくる水が分けられてたのは命に関わることですよね。
そうですね、それからもう一つ上にですね、あの五庄屋、五人の庄屋というのはもうこれも有名なあの歴史に残っとるんですけれども、まあ、その水を筑後川からあのもらってきた水をやはりこっちの方の、水明けの方に水道としてあの送ってきてるからですね、でそれを管理する上でもそのあの分水を作ってますんで、やっぱり江戸時代、あたりからの分水だとは思います。それからの水明けだと思います。
まあ、水明け小学校の100年史を編纂された田中さんですが、水明けの歴史今後どういうふうに伝えていきたいと思われてますか。
そうですね、やっぱりここのうちでそういうふうに昔からの先人の人たちがですねあのやってきとるから、やっぱり今はもうサラリーマン時代が行ってそのことももう忘れられつつあるんですけれども、やはり水を大切にしてからのですね、この地区があるということはもう、将来にわたって教えていきたいような気がしますね、
うん、本当に水明航空の宝物としてですね、この百年史を作られておりますので、たくさんの方にですね語りついていただきたいと思います。今日のこの時間は水明航空の歴史について田中さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
もう興味深いお話がたくさんありましたね。もう植木苗木の産地としてはもう有名っていうのは知ってたんですが、有馬藩の時代からハゼの木を植えて炉を作るなどから始まっているそうですし、また水を分けるというところから水分け航空という由来ができている、ね、田中さんのお話とても興味深かったです。さあこのね水分け航空に伝わるお話まだたくさんあるそうで、その一つにですね農民一揆のお話もあったそうです。これは江戸時代半ばの1754年に理不尽な税と年貢の取り立てで生活が困窮し命がけの暮らしをしていた現在の田主丸地域を救おうと久兵衛さんという方がねリーダーとなって藩を相手に立ち上がったそうです。 最終的になんと10万人以上が参加して、現在の浮橋から大川市あたりまでの久留米藩全体が暴動や打ち壊しで大混乱となる宝暦の一揆が発生しました。その規模は江戸時代でも指折りの規模となったそうなんですね。で、久兵衛さんをはじめ中心人物たちは処刑され、親族の皆さんは後世まで罪人の一家という汚名を着せられていましたが、近年は地元を救うために立ち上がって命を落とした人として語り継がれていて、歴史が見直されたそうです。また近世では女相撲が行われていたそうで、モノクロ写真時代に女性力士の皆さんの集合写真も残っているそうですよ。そして最近では水分け校区出身で福岡ソフトバンクホークスの槙原選手がワールドベースボールクラシックの侍ジャパンメンバーとして世界一になったことが校区の歴史に刻まれましたね。さあ、 We Love 校区プロジェクト水分け校区特集、今回は校区の歴史をご紹介いたしました。明日は最終日です。水分け小学校をご紹介します。明日は水分け小学校ですね。児童の皆さんに聞いた自慢や校歌が流れますので、ぜひお聞きください。